8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして10月16日に行われます尼崎市市政100周年記念尼崎ハーフマラソンを応援しています、大城工業所さん、そしてデリバリーを通して喜びと豊かさをつなぐデミック、つながるデミックの株式会社デミックさん、そして子どもは宝です、その子どもたちに未来を、優しさ保育の社会福祉法人ライムさんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝田正輔と、
尼崎市東野平町にあります上岸住職の広林光信と、
関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。まさみさん、
ね、え、何ヶ月
ご無沙汰ぶりでございます。
なんか少なくともなんか4回ぐらいはスタジオにはいたんですが、
そうですね、
マイクが足りず。
いや、もう本当、FMII にちゃんと、もう、あれですね、お願いしなきゃいけないですね、マイクお願いしますって。
でもあんまり、あんまりね、いてもぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう詰めに。
いや、そうですかね。
はい。
最近どうなんですか、
うん、
近況的には。
近況、この間、はい、の宣伝していただいて、
ビッグニュースのがありましたね、
はい、
99の涙の空っていうのが出たのと、うんうん、はい、あとあのシナリオの方で、うん、第44回創作ラジオドラマ大賞というので、はい、
NHK
をいただきました、
ね、はい、いやすごい、
NHK ラジオ、
ありがとうございます。
これすごいですよ。東京まで、
うん、東京まで受賞式というか、贈賞式に行きました。
快挙ですもんね。
で賞金は、
うん、賞金は、うん、あの交通費と宿泊で消えます、うん、
交通費は出なかったですか、
はい、
でなんか舞台真ん中歩いたりとかするんですか、
う
ん、
貸し会議室
貸
し会議室
てっきり赤い絨毯で、
貸し会議室で、
はい、イブニングドレス着てはったんかな
貸し会議室でホワイトボードに受賞者の名前3人とタイトル書いて、はい、この方々ですみたいな。
そうなんですか、
はい、貸し会議室でした。
でもやっぱりすごいんでしょ、うん、その
すごいですよこれ
対象なら対象ならすごいと思うんですけど、対象はあのドラマ化されるので、
でも それまでにあの、はい、応募作がすごいですよ。
本格的な、そうですね、割と今年、うん、今回は
応募作品、ね、
あの多かった。
いや、ちなみにどれぐらいの応募作やったんですか。
忘れました、
うん、あ、そう、まあ、
その応募してる人はもう全部プロです。その中で、
そういうわけでもないような気がしますけど、はい、まあそんなこともしておりました。
父が帰る日っていうタイトルなんですけどね、なんか気になってね、はい、中身がね、うん、簡単には
簡単には簡単には兄弟が、はい、お父さんの遺骨を引き取りに行く話です。
あ、そうなんですか、
はい、
でなぜ牛丼屋が出てくるんですか。
牛丼屋はあの帰りがけに腹ごしらえをしてたら、そこでカバンを取り違えられて、お父さんの遺骨また離れていくみたいな。
ああ
遺骨が、
そう、
そういう、
だからあの広林さんいつも言ってはる、うん、宅急便で、ね、うん、遺骨を送れない、うんうん、であれ送れた方が良かったということです、ね、結論は
あの新幹線とかでもよく忘れ物に遺骨があるって言われて、
ね、でもあれなんですか、あの結局はそれ本になったりはしないんですか。
わ、多分、うん、今のとこ話は聞いてないですね。
少、
はい、
しの方上岸寺さんの方で、
はい、
ね、ドラマ化どうですか。
出版社と
出版、
出版、
うん、出版&ドラマ化。
これ何分のドラマなんですか、時間的に。
40分ぐらいですかね。
じゃあこれでちょうどいけるの。
やめてください。
8時だよ
教会。
8時だよ30分
でジャックしてどうするんですか
全員でやるの。
全員でやる。あ、牛丼屋、牛丼やります。
それやりましょうか。あのラジオで、
うん、
あの
みんなでそうして
ドラマ、
ドラマね、
う
ん、僕の遺骨役ね、
うん、
喋らないじゃないですか。
僕あの牛丼屋さんの店員でいいです、
は
い、
僕アドリブや
る。波でしょうか、梅雨だくでしょうかとかね、
はい、広林さん波平役で、
はい、波平役、ね、
いやそれ面白いと思いますよ。
話が変わってくる。
はい、決定。
ね、まさみさん作ってもらったよね、オリジナルでね。
だからスペシャル企画でやりましょう、うん、はい、そうですね、
はい、
夏ぐらい
に300回記念
あ300回記念あそれ決定
ドラマ自体の
でもそんなこと言うのは絶対誰もやらへん、うん、
誰もやらない上にシナリオ書いても多分その通りにはやってくれない
いやいや1ページで終わるって
みたいな今まで来てくださった、はい、ゲストの方に出たいっていう方募集してでやりましょう
マイクどうするマイクどうする
マイク、 いやマイク
1本でいい真ん中で
10番に喋っていくやつや
そうそうそうそうそうそう
声優さんがねやるみたいな
スタジオとか借りれますか
ええそんな大掛かり
やる
アルカイックホールがある
むちゃくちゃです
ね、はい、楽し
い
というわけで、時期的にはですね、はい、あの花祭り
ああそうですね、はい、メリシャカで、はい、
どうでした
4月8日
4月8日です、
はい、昼間さんの8日にしはったんですか
あのあれなんです4月8日、ちょうど、うちの、 あの保育園はあのみんなお花持ってきて、うん、でまたあの白い像に、お釈迦様の誕生物というのを乗せて、うん、あの近所の、老人ホームに、行ってやったりしたり
甘茶かけ
るで私はすいません4月8日ちょうど、小学校の入学式やって、うん、で、まあ、PT 会長なのであ挨拶する予定だったんですけど、うん、お葬式が入って
お、
はい、で 副会長に頼んで、
はい、へそれはなんかその文章を託すんですか、うん、
はい託しました、は
い、よくやりますね
代読みたいな
代読みたいな感じで、はい、そういうこと
でお忙しい
いえいえそんなそんな、はい、
お葬式明けの広林さんのことです、うん、
いやいやで今の時間おそらくあの通夜で今、うん、お勤めの最中だと思います
あそう
この時間はい
あそうなんですか、
はい、そうなん事前に分かるものなんですか
はい
え
んなんかよう分かる
4月13日でしょ、うん、はい、
はい、
うんはい
はい、
まあいいです、まあ、
まあいいです、はいまあいいですうん、はいあまり突っ込まないようにします
はい、
で、もう一つ時期的にというところでは
い、
新入生新入社員、うんリスナーの方にも新入生新入社員の方がいらっしゃると思うんですけれども、
う
ん
そうですね、
その方々向けに皆さんから思い出話をしていただこう
と、うん、あ懐かしいな、はい
はい広林さんも会社員時代が
会社員でいらっしゃったんですか、
う
ん、
私も、3年ですかね、25から3年ぐらい、東京で、会社員
して何して系列の仕事されてる
保険会社系列の、まあ、グループ会社で、まあ、一応丸の内で、はい、東京の丸の内で行ってましてでまあ一応私の場合4月じゃなくて9月からだったもんで、うん、でまあ中途採用だったんですけどもうあのたまたま、7月まで本願寺の養成所に入ってたもんでその都合で9月からっていうことで、それはもう本当緊張というかもう全然別世界っていうかその中であ
えてその仕事をされたんですか、
う
ん、
いやもうそのあれですあの紹介でちょっとも
うその道に進むつもりで行かれたんです
いえいえそのですねそのエンディングデザイン研究所みたいなそういうところの中での
ちょっと関連してるんですね
はい関連してる、うん、あれででもただもうあの一緒に働いていらっしゃる方はもう元のあのサラリーマンの方で、はいはい、それでもういろいろ勉強になりましたもうやっぱり多分今の私があるのはそこの3年の下積み時代じゃないかなっていうか、はい、思いました
下積み3年で終わってあるんですね
たった3年
この言い方もう本当にもう腹立つは常に下積みです、はい、すいませんはい
ポンさんも、うん感覚に着任されたり、ね、教会に着任されるっていう新入社員というか、ねうんはい、
なんか学校出て即牧師だったんですよね、
はい、即牧師
即牧師です、はい、なんかねやっぱり下積み生活がないのでいまだに高慢な
高慢な牧師なんですか
でもあの、地方で名前も聞いたこともない町に行ったんですね、
うんう
ん
うんで最初どこだったの
最初ねあの島根県のに一番西の端に増田っていうところ
あ、はい、
でそこにこう指導教授がこう地図を開いて
はい、
はい、君ここに行きなさいって指さされて
目、
はい、
つぶってですか
あのもうほとんどね
地球儀回して
もうびっくりしましたね
テレビじゃないんだから、うん、テレビじゃないんだから
だから島根県自体行ったことももちろんないし、はい、その、ま、東の方だと割と知名度があったんですけどね、はいうんは
い、でも緊張で
もう緊張でね、3月27日に着任したんですけど、大雪で、
はい、
軽自動車で京都から行ったんですけどね、はい、途中、もう、
3月27日で大雪、
ね、大雪だったんです、それが。
はあ、じゃあやっぱり自然も私服、はい、雪で私服してるなんでしょうね、まあ、
それからそこに住んでからは、もう雪との戦い、だから雪の中をいかに車、 あのチェーンつけずに運転できるかという技術を
学んだわけですか。
ものすごく車ばっかり乗ってましたからね、あ当時は。
で新入社員的なその、
うん、もう全然、もうだから即その時から牧師の仕事をしてたんですけどね。
メンバーの方との関係っていうのはどうです
か。喧嘩
関係っていうのはどうなんですか。なんか洗礼がなかったんですか。
初めての教会だったんですけど、はい、その前年に水害っていうのがあって、うん、全部流されて、で真っさらな、はい、全国からの募金で建てられた真っさらな教会だったんですよ。でちょっとペンション風で、はい、みんなが喫茶店と間違うような、でその真っさらなところに済ましていただきました。
まっさらな教会にまっさらな牧師が、
うん、すごい。
それがもう、
まあ、心が黒かったって
今言おうとしたの、
そこにもいろいろ来てくださったのがやっぱり住職さんとか管理さんが多かった。その教会を喫茶店だと勘違いされて、
うん、そうなんですか、はい、
たまり場だったんです。
まあでもそれをね引き寄せるのもポンさんの力。
あとやっぱりもう一つ聞きたいのは、はい、初めて関西学院大学、うん、まあ中学部の、まあ、教壇に立った、
はいはい、あのだから結婚するときに、はい、10年ごとに仕事は変わるからって、はい、約束で結婚しますので、はい、その、まあ、40歳のときですね。
あ、40
歳のときに、うん、はい、絶対にならないと決めていた職業を選んだんですね。絶対にならない。
それ なんでだったんですか。
あの中学校の先生には、まあうん、ならないというか、うんうん、まずそういう選択肢がなかった
んですよね。
それでなったんですね、不思議と。
それはやっぱり給料ですか。操作したの。
あのその前、まあ、いろいろあったんですが、はい、給料じゃなかったですね、はい、給料下がりましたからね。
あ
のその前は結構割といろいろ高く経営する高く経営
あ、そっか、幼稚園とかも
してたし、ね、幼稚園の、はい、で結婚式なんかもありましたね。
なるほど、
そういうのはね、
なんか
羽振り良かったですね。
新入社員っぽくないあれ
ですけど、時給にしたら安いですよね、感覚ってね。めっちゃ働いてるんですよ、
そう、ね、
ブラック企業休みない。
あ、新入社員、ね、新入生にあまりなんか、はい、というわけで、はい、枝さんも新入社員時代が、
う
ん、
はい、もうね時間がないので、
いやいやいや、
新聞社に勤めていましたっていう話から次の展開に持っていきましょうか。
どうぞ、
新聞社ですか。
あ、言わなくていいですか、うん、はい、あのね、サンケイスポーツに2年間勤めてましたね、うん、はい、1年目は、整理部って言って、
アメフト専門で、
いや違います、あの1年目は整理部で、うん、紙面作り、うん、皆さんが現場で原稿書いてきた原稿と写真をどういう配置にするか、う
ん、割り振るんですか。
割り振る、そういう仕事をしよう。
なんかバッチリですよね。
キャプションつけたりもするんですよね。
だって下積み、下積みが一番
見出し、見出し、見出し、
上積みばっかりだから、
はい、でね、
上積みばっかりだから、
で、2年目に、現場に出れたんですが、まあでも2年間しか
取材ですね、
取材ですね、実際に、うん、そういう経験で、まあ、ただあのサンケイスポーツというのはすごい人の少ない会社ですので、同じ高校野球を取材するのにも、うん、日刊スポーツはもう記者がわんさかいるんですよ、10人15人、うん、そこはサンケイスポーツは 3,4 人ぐらいで4試合取材するっていうような過酷な労働を強いられて、でもおかげさまで、でも原稿を書くことだけは、締め切り守って、
う
ん、時数を守るっていうのはできるようになりましたね。
そう
です
ね。
だから、やっぱり南部再生の名コラムが出るんですよ、ね。
い
や、
名コラムかどうかわからない。あれね、必ず南部再生一回原稿書いて、ある、まあ、編集者に提出しましたら、ちょっと中身ないよねって返ってくるんですよ。
はい。
若狭大先生からね、
ちょっとそれは
意味が分かんないんだけど、
それは下積みなんですよね、
うん、まあ、だからいまだにだから下積みってことですね、うん、3年じゃない、僕は3年じゃない、
私一緒ですね、はい、はい、
というわけで、はい、その江田さんが新聞社員だったという、
そうそう、スクープなんか取られました
はい、あの、さっき進みますね、あ、はい、あの今週はですね、久しぶりに宗教的新作映画レビューというコーナーをお送りしたいと思いますが、はい、今回紹介する映画は、うん、今年のアカデミー賞作品賞と脚本賞をダブル受賞した話題作、
すごい映画、
スポットライト世紀のスクープ、これ新聞社の話なんですよね、うん、
はい、
はい、というわけで、試写会にメンバーが行ってきました、うん、
はい、
行ってこられたのはポンさんと枝さん、
はい、
はい、
はい、そうでしたね、
まず初めにですね、うん、映画のご感想を一言でお二人に、
ちょっと私は行けなかった、
ね、はい、
まあ、先入観なしに見たんですけどね、はい、すごい衝撃で、気持ちが落ち込んで最後 そのエンディング、うん、エンドロールですか、うん、そこで癒されたみたいな感じですね、
へー、
だからそこまで行くと、まあ、うん、 ちょっと深呼吸ができるかなという感じ、そこまでできなかったですね、ちょっと、
はあ、
そういう内容です。
江田さんは
そんなに病んじゃうんだっていう感想ですね、はい、
え、
はい、
え、
そんなに病んじゃうんだ
ってい
う、はい、いや
で雨がですか、
違います、はい、
でも すいませんそんなに病んじゃうんだっていう、まあ、すいません、よかったら、まさみちゃんの方から、
はい、
まあ、その映画のまあらすじっていうか、はい、まあ、ストーリーをお願いします。
4月15日あさってロードショーですね、はい、スポットライト、ね、世紀のスクープ、はい、扉を叩く人などのトム・マッカーシー監督の最新作、うんうん、映画の内容ですね、2002年1月アメリカの新聞ボストングローブがカトリック教会の信じがたい実態を報じた、うん、数十人もの神父による児童への性的虐待を教会が組織ぐるみで隠蔽してきたという衝撃のスキャンダル、うんうんうん、その許されざる罪はなぜ長年黙殺されたのか、うん、スポットライトという名の特集記事を担当する記者たちはいかにして教会というタブーに切り込み暗闇の中の真実を探り当てたのだろうかという映画で、出演がですね、あのマーク・ラファロ、マイケル・キートン、レイチェル・マクアダムスというメンバーで、
そう、これまでのね宗教系の映画ってあまりその著名な、ね、あのまあ実力はあるかもしれないけども著名な人は少なかったんですが、今回はねビッグネームの
すごいですよね、
あのキャストが、だ本当見ててすごかったですね、あの、はい、
で
こんな
これ実話なんですよね。
実話なんですよ、
ね。トムさんご存知だったんですか？あの映画になる前
ニュースはもちろん知ってましたけど、
う
ん、ただあのあんまりニュースってでも、うん、なんかじっくり読んでないですね、確かにね。
2002年なんで 14、5年前、
うん
うん
うんうん、
記憶は
あります
あります、
うん、あるし何度も繰り返しそこれあの
報道され
てる、そういうニュースは出てますか？
このね、そう、はい、映画見た後に、うんうん、あの僕若狭プロデューサーと2人で、はい、まあ、手をつなぎながら見てたんですけど、寒
かったよね、
こんなに
違う違う
こんなニュースが、うん、多分世界中駆け巡ってすごかった、ビッグニュースだったのな、うん、ところが日本であまりえそんなあったんやっていうぐらいの捉え方をしてる時点で、そのやっぱり日本におけるキリスト教の影響力の、まあ、申し訳ないですが、低さみたいなのがあるのかなという話、
それはあるでしょうね、
まあ、手繋ぎだから
で、まあ逆に言うと、まあ、どうそのスクープした新聞社っていうのがどういったきっかけでそういうスキャンダルがやっぱり分かったんですか？
あれきっかけ何やったの？
あのね、
よかった、ちょっと簡単に、
結局ね、その犯罪は常に行われてたんですよ、その神父による児童の性的な虐待が行われてた、はい、ところが、必ずその警察に事情聴取して、そのキリスト教会関係者が迎えに行く中で、うやむやになってしまうっていうのがもう町の通例やったんです
よ。はあ、じゃあ町ぐるみでもうそれがもうダメだと、
うんうん、だからもうタブーなんです、触れられない。
その子供たちっていうのはその例えば日曜学校に通ってる、それともその教会で暮らしてる
子たち、いや、もう通ってる子たちですよね、うん、だから親と一緒に通ってる、おじいちゃんおばあちゃんとして通ってる、
それね、うやむやになるのは、親もじゃあうやむやにしてしまうんですか、
いや親もだからもう それを受け入れざるを得ないっていう状態になってしまう、
なんか町の権力者にはこう逆らえない的な、いや、
その権力者一人の力とかじゃなくても町全体はそういう雰囲気なのかもしれない、
ね、
それは教会やからなんですかね、やっぱり、うん、聖職者やから
教会ですよね、
教会
やから、
そう、その個人じゃなくて教会という組織で、結局ね、その個人一人個人だけをターゲットにするならもう少し簡単やったかもしれないけども、この新聞社 その4人が特に実働で動いてたんですけども、もう徹底的に組織がやっぱりこれはこういう仕組みを作ってるんだろうということで解明をしていくんですよ、
はあ、でそれをまあ潰す勢力とかもやっぱりどんどん出てくる、
潰す勢力というかやっぱり基本的には喋らない、
あ、その壁をいかに潰していくか、
まあ、弁護士がね絡んでますよね、
そうそう、あ、弁護士もそうなんですよ、もう丸く収めようとする、
お金が絡んでるしね、こうね、買収され
たら、じゃあそれこそもみ消しみたいな、
でその中でこんなにたくさんやむこんなに病んじゃうのかっていうのは、その施設があるんです、その神父さんが病んじゃった時に収容される施設があって、その施設にしょっちゅうにその、人が、ね、行ってたりとか、あとは、あの、なんていうかな、
年間ね、
そうで、あの、あれなんですよ、そのそういう問題のある神父は移動が多いんです、すごい、
あ、
だそういうのも病気中ってなってるんですよね。
で、休養中、病気中とか
毎年出るリスト、はい、あの教会の年間の中に何々さんは病気中とか、はい、でそれをずっと
つないでいくんですよ、うん、個人名捉えてずっとこの何年はこの人何してた、この何してたっつって、
あ、それを追っかけていくわけですね。
それはもう全部記者が分析してい
く。じゃあやっぱりそこにこう人間としての、まあ、逆に神父さんっていうとやっぱり厳格に言うと妻帯とか禁止なわけじゃないですか。やっぱりそういう基本的に人間の持ってるまあ性的な欲求っていうところのまあ葛藤というか、そういうところがあって、それをみんながまあ覆い隠してたっていうか、そういうことで理解していいんでしょうかね。
一部の権力者が覆い隠してたってことね。
なんか深いですね。
じゃあやっぱり同じキリスト教者としては見てたらやっぱりちょっと憂鬱になる感じだったんですか、それともこう、
うんうん、その思っていたよりもちょっと厳しい、来ました、あの、うん、内容的にね、あ、そういうことだったのかなという、
なんか映画としては楽しめなかった感じです。何やろ、うん、あの聖職者と同じそのキリスト教徒としては、うん、
それはありますね、そういうところ、ね、
ってことはリアルやった、うん、リアルっていうか、ね、リアルっていうのも変ですけど、うん、実際のことやから、うん、映画の中の世界もリアルに作り込まれてるってことですよね。
そうですね、
うん、元新聞記者としてどうでした。
元新聞記者としてどうですか、うん、まあ、でもやっぱこれは本当にその新聞社の本来あるべき姿 を、うん、をまさに、ね、うん、あの歩んでるかな、うん、特にねこの、このこれ、このことを真剣に、取り組もうかというふうに考え出したのが新しい局長が来てから、うん、でそれまでその局長がこれまで の、 その新聞、うん、グローブ賞を見て、うん、お前ら何やってんねんと、うん、でもそんなある、あのもう誰でもできるようなことやってるんじゃなくて、もっと深いところを極めろよっていうことを言い張ったんですよ、うん、でそれによってその実態実動した、うん、皆さんがそのすごいなんていうかな、あのバックに、うん、安心していろんなことを動き出してるかなっていうのが、うん、
俺が責任取るからお前らは自分の本来のことをやれと、
でチームプレーね、
で局長自身もすごいその自分で動いてるんですやっぱり、あの上の方の層の人たちに対して
やっぱりキーマンがいろいろ出てくるわけですね。
だってスポットライトってね、その物事にこう光を当てるっていうことですもんね。
この新聞のそういうコーナーですね、
コーナーね、
コラムみたいな。
でもやっぱりどうなんですか、ポンさん的にはやっぱりこう秘密主義っていうか、うん、まあ、そういうところであったりとか、うん、まあ、あの、まあ、プロテスタントとカトリック、まあ、いろいろ、ね、はい、違いがあると思いますけど、うん、どういうふうなお感じになられましたか。
そうですね、その、うん、ものすごく若い時に、それこそ20代で牧師になった時に、うんうん、ある、私は古本屋さんというか、うん、書店を回るのが大好きで、うん、そこの店主の人が実は自分は、カトリックの神学校に行ってたんだけど、うん、ちょっとその同性での関係がややこしくなって、うん、それでつまずいて辞めたんだみたいな話されて、うん、でそれをリアルに思い出しましたけど、うん、でその人はもう、うん、その時から教会はもう属さなくなったということでね、うん、だからそういうつまずきがね、うん、あったということは言っておられたのを思い出しました、
ね、うん、あ、そっか、まあ、よくねニュースで、まあ、例えば刑務所であったり、うん、まあ、そういうところの中で
限られた世界 ね、
限られた少年院とかであったりとかって、うん、そういう性的なとこありますけど、うん、まあ、特にそうやってこう例えば宗教、うん、まあ、聖職者と言われる方がそうするっていう、まあ、世界でのスクープっていうか、うん、本当にこうそれを暴き出すっていう、それがすごい、でも、 でも逆にそれが裏を返すと、うん、ジャーナリズムっていうところの、うん、まあ、気骨性というか、うん、それなんか、なんか見たくなってきたな。
前のねバチカンの時も思ったんですけど、うん、こういうのってカトリック教会側、うんうん、まあ、そのネタにされてる方はどうなんですかね、大丈夫、うん、大丈夫なもんなんですかね。
そのカトリック側も見解出してますけどね、うん、いくつかね、そういうのが載ってますけど、非常にこの映画を評価してますね。
自浄作用っていうか、自浄作用というか、うん、
そうですよね、うん、だから全体を言ってるわけじゃなくてっていう意味での評価だと思いますけどね、教会のことは、ね、
だからその一部のこれにちゃんとスポット当ててるって感じなんですかね。
エラさん、やっぱりもう一言、病んでる人が これだけ病んでるのかっていうのは一番衝撃的なシーンっていうか一番心に残ってるシーンをよかったら。
え、病んでるのか。まあでもあの牧師がですね、あ、僕ちゃんです、神父さんが神父さんが、なぜ自分がそこに至ったかっていうことを赤裸々に語るシーンがあるんです、うん、えぐい、
あ、もう懺悔って世界ですか。
いや違う、そんなあの実際にその児童の 性的虐待のシーンを赤裸々に語るんです、
うん、
で僕はそこまでしかしていない、
うんうん、そこまで、
そこまでしか
そのね具体的な言葉でね、ここちょっと私書いてるんだけど、あれは虐待ではなく、
ちなみに、キリスト新聞にポンさんが
寄稿されてますよね、はい、この映画を見た感想で、はい、はい、
であれは虐待ではなくて単なるいたずらだったんだって、でその単なるいたずらっていう表現がね、すごくちょっと心に残りましたね、うん、だから全然悪気はないというか、う
ん、なるほど、
うん、いたずらだったらいいだろうみたいな、というようなニュアンス、
すごい、
それが衝撃でした、はい、
なるほど、
すごいな、
あの宗教界のね、うん、こういうスキャンダルっていうのは、うん、まあ、今回カトリックでしたけれども、うん、他のプロテスタントだったり、うん、神道だったり、うん、それこそ浄土真宗の中でも起こりうる話だとは思うんですけど、うん、実際にこういうスキャンダルっていうのはスクープされたりしたことってあるんですかね。
いきなりそこに行きますなんかすいません、うん、私なんかよう言わんなと思いながら、うん、でもやっぱり必ずありますよね、うん、やっぱりあると思いますよ、はい、うん、
なんか一応ね、あの新聞とかに、うん、あの事故とか事件を起こしたっていう時に、うんうんうん、あの僧侶がとか、
うん、
神職がとか、うん、牧師がとかって載りますけどね、うん、見出し
も、
ね、
でもやっぱ一番多いのは僧侶がでしょ、う
ん、まあ、絶対
なんか数もね、
なんか牧師がとか、あのか
ハレンチ坊主とかね、
うん、いやいや本当にね、やっぱ僧侶っていうのやっぱ多いな、
うん、それだけそういう風に規律を守るべき人っていう風に期待されてるっていうところも大きいんでしょう
ね、
うん、
ニュースにしやすいですよね、
うん、でしょうね、やっぱりニュースというか、う
ん、悟りを開いてるはずの坊主がみたいな、
うんうんうん、やっぱりそう思うないやそれはもう本当にね、もうここであんまり公共の電波を使って言えないようなスキャンダルってね、やっぱりそれはやっぱりありますよ ね、
で、どんな人に見てもらいたい、
ね、
この映画、ね、
ポンさんどう思われますか。
うん、いわゆるそのなんて言いますかね、狭い宗教というのを狭い見方でしか見られてない人にはもってこいじゃないかなというか、別にその宗教が悪いとかいいとかいう問題
なくて、
うん、であとこれ この映画で感じたのはやっぱりその犯罪という部分と、その犯罪を犯した人がまあ言えてないというか、あの全然その罪意識も含めてその構成する、まあ、施設なり、うん、そういうところが充実してないだろうし、うん、人間関係がなかなかそこがうまくいってないんだろうな、だから宗教者が何か犯罪を犯したときに、うん、その構成するようなことが難しいから、
本来教会がそういう役目しますもんね、
うん、本来はね、
うん、
ね、
うん、
そこが
ね、まあ、私は自戒の念を込めて、
はい、
こういうものをしっかりと追うべきジャーナリスト、うん、ですね。はい、うん、発表されたものを垂れ流してるんじゃなくて、うん、しかるべき方法で、いろいろと本当にその例えば半年なら半年、これも実は発表までかなりの時間をかけて、
うん、
でもう現場の記者はもういいだろうもういいだろうっていうのを最後の最後で待てって言ってる、
う
ん、
そうですね、
そういう、うん、そのすごい長いスパンで取材をできる環境を取ってるのも大事かなと思いました、
うん、いや深い、はい、
スポットライト世紀のスクープ4月15日ロードショー、東宝シネマズ系です。はい、
はい
はい、
今週のこの番組は大城工業所さん、デミックさん、社会福祉法人ライムさんが支えてくださっています。
ありがとうございました。なんか久しぶりになんか真面目な番組やってまいりましたけど、でもやっぱりいい、まあ、映画だと思います。ぜひ、ね、ぜひ見に行きたいと思います。はい、はい、それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。
神様、仏様。暗闇の技に加わらないで光の中を歩みましょう。